折り返第74節かわいいと思う心が神心じゃ。神心とは無条件の愛、無条件の慈悲、無条件の真心。商売がたきと思うていた人のことを祈らずに折れぬ心。自分のことを憎んだり悪口を言う人のことを祈り願わずには折れぬ心。神心はお道の信心の目当て。神心とおっしゃっておられます。神心を目指す。神様の心を私どもの心とする。お道の信心の目当てともおっしゃっておられます。いわば神心を育てるということだと思いますね。私どもが最初から神心が、まあ、ある人もおられるのでしょうけれども、なかなかやっぱり憎い人は憎い、悪い人は悪い、悪口を言う人を愛すということはなかなか難しいですね。そこに信心による稽古がいる。そして稽古をさせていただき、その憎たらしい人でも悪口を言う人でも祈らずには折れないような心が育ってくる。この心が育ってくるということがやはり信心の一つのというでしょうか、本願というのでしょうかね。大目的とならねばならない、目当てとおっしゃっておられますからね。心が育つことが目当てだということなのです。今朝教えていただきますことは、よく確か学校の教科書で昔習ったのですけれども、あれは何でしたか。家福はあざなえる縄のごとしというのをよく耳にしますね。災いと幸福ですか、福、これは縄のようなものだと。あざなう、まあその縄を編むというのでしょうか。ですから、まあ交代交代に現れてくるというようなことかもしれませんね。それで災いが起こってきた、火が起こってきた、それを嫌だなとかあっちに押しやるというのではなく、災いが起こってきた、これはいわばその次に来る福の前兆だといただくようないただき方ですね。そして火の時でも次に来る福を待つというのでしょうか、楽しみにするといういただき方でしょうか。一見この家福はあざなえる縄のごとし、一見素晴らしいいただき方のようにあるけれども、これは本物ではない。いわば信心させていただくものが、その目指すべき、それこそ目当てにすべき心のありようではないということなのですね。なぜかそこにはあざなえず縄のごとしとおっしゃっておられるが、その福というものの価値観が変わっていないからですね。なるほど、かの災いの次にはきっと福が訪れる、まあそういうのお話がありますね、物語が。とところがそこにはいわば福というものはこういうものだ、自分にとっていわば都合が良くなるといったような、その福に対する価値観というものが全然変わっていないわけです。その災いがあったときに、やっぱりそれは災いは災いで終わっている、ただ次に来る福を待つというに過ぎないわけです。これでは本当ではないと師匠大坪総一郎氏は、私の辞書には難儀というものはないとおっしゃっておられます。いわば師匠にはもう火という災いというものがないというわけですね。家福はあざなえる縄のごとしではないのです。 もうその蚊そのものがないと、難儀そのものがないという心の状態で終わりになられたのですね。なぜそういただけるというのか、そういう発想というのでしょうかね、心の在り方になるのか、それは師匠の価値観というものがもう一変されておる、変わられたからだと思いますね。今まで災いだと思っておったものが、いやこれは災いではなかったと、神様の愛の現れであった、いわば親愛の現れであったということなのです。ではそれはどういう親愛の現れか、それが結局師匠はその今まで災いだと思っておった、難儀だと思っておった、それはいわば神様が育ってくれよ、それこそ神心が目当てと言われるその神心を身につけてくれよ、心を磨いてくれよといういわゆるそういう心を磨かせようとする、育たせようとする神様の親愛の現れであったと見定められたわけですね。その今まで災いだと思っておったけれども、それは神様が私どもに天地日月の心を身につけさせるための親愛であった、その親愛の現れであった、その親愛というものが例えば私どもにおいしいものを食べさせたいという親愛であったり、なんと言いましょうかね、楽をさせたいというような親愛ではないのだと、心を育てようという親愛なのだと、いわば天地日月の心を身につけさせようという親愛の現れだったと、またその現れであると見定められたのですね。そこに初めて、まあ言うなれば、そのですから師匠もそれに応えて、よしそれならば天の心を、地の心を、日月の心を身につけようと発願された、それこそ心を定められたと思いますね。そこに初めて、いわば神様の愛が愛として天地日月の心を育てようとする、その親愛として、まあ見えてこられた、感じてこられたということになりますね。師匠の価値観が、それこそ今まで幸福と思っておったその価値観が、ただ単にその何と言いましょうかね、自分のいわゆるいいことが起こってくる、そこに幸福を感じる、福を感じるというその価値観から、まあいわば物質的な価値観とでも言うのでしょうかね、そういう価値観から、精神的な心を育てる、天地日月の心を育てるということに価値が置かれるようになってきたわけですね。そしてそれこそ天地日月の心を育てるということに福を、幸福を感じられるように師匠の価値観が変わってきた。そこに初めて、災いと思っていたことは、これは災いではなかった、神様の心を育たせようとする親愛の現れであったということになってくるわけですね。私どもの価値観が、それこそいわゆる物質的な価値観から精神的な価値観へと変わらなければ、本当の親愛というものが見定めることができませんね。家福は、あざなえる縄のごとしという世界に住んでいる間は、 本当の親愛としていただけることはないということですね。私どもの価値観がもう一次元上がって、さらなる、なんと言いましょうかね、神様のお心にかなうような価値観に、それこそ物質的な価値観から精神的な価値観へと変わっていかねばならない、育っていかねばならないということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。